今日恵みをいただく御言葉は詩式の7章16節から23節です。7章16節から23節、はじめに16節から18節をお読みいたします。そして彼は300人を3体に分け、全員の手に角笛と空壺と持たせ、その壺の中に松明を入れさせた。それから彼らに言った。私を見て、あなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端に着いたら、私がするようにあなた方もそうしなければならない。私と一緒にいる者が皆角笛を吹いたならば、あなた方もまた全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。あなたがくださるすべての計略、あなたの知恵、それは世の中のどんな計略や知恵にも勝るものです。御霊の導きに従って歩ませてください。今主よ、御霊が諸教会に語られる御声によく聞き従うことができますように、どうか我らともどもを整えてくださいますように、今日一日をあなたのその御言葉と御霊の導きに従って歩むことができますように助けてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この戦いはもうすでに真理の上では、このギデオンたちの手にもう敵の陣営は渡されたわけですけれども、けれどもまだ現実は伴っておりません。現実が主の御言葉へと伴わせるためには、人間の側が主の御言葉に従順することが必要になります。もし、あなたを、あなたの手に渡した、その言葉を言われても、行かなければどうしようもありません。人の側が主の御言葉に沿って行くというその行動、そのアクションが必要であるわけです。彼らは行きました。そして、ギデオンは不思議なものを持たせるんですね。剣や槍は一切持ちません。盾、そういったものも持ちません。彼らに持たされたのは角笛と空壺ですね。そしてその壺の中に松明を入れさせました。時は夜です。ですから、この松明 の中には、火を灯して、しかしそれをこの空壺で、光が外に漏れないように、隠して、でそれで、密かにこの敵の陣営の方へと向かっていきます。そして、この17節で、彼らに、私を見てあなた方も同じようにしなければならない、ギデオンに知恵が与えられたんですね。主の御声に従って進みゆくとき、とりあえず、敵の陣営に行きなさい、ということ、これは、この神様の、御声ですけれども、神様はこの知恵を具体的にこれこれをしなさいという、そういう、計略をこの時、この前にはギデオンには与えられて、いなかったですね。9節で主の指示があるんですけど、そこに、立って、あの陣営に攻め下れ、それをあなたの手に渡したから、という言葉はあるんですけど、しかし、これ空壺と松明を手に持ちなさいという指示は主からいただいておりません。これは、主の御声に聞き従ってとりあえず行く、行くならばその途中において主の 知恵が与えられるということがあるんです。初めから終わりまで、ね、その主の、指示があるということも確かにあります。ヨシアがエリコを攻め落とすときは、ね、もう具体的に、1日に1度城壁を回り7日目には7度、ね、回りなさい、城壁が崩れたなら攻め登りなさい、ね、そういうふうに具体的な指示があったんですけども、このときはギデオンは、ね、とにかく行きなさい、ね、けれども具体的に何をすればよいのかわからない、途中から与えられるという主のその、導きというものがあります。ギデオンは、ね、この時主からの、ね、精霊による導きですね、何をすればよいのか行く途中において、ね、彼に与えられました。でそれで、ね、彼は言います、ね、私を見てあなた方も同じようにしなければならない。でここにおいて主のしもべとまたそれに続く人たちの、ね、正しい、関係があります。まず、ね、そのミニスターの、ね、主のしもべのそのやり方を見て、そして見よう見まねで、ね、真似してという期間が必要ですね。ギデオンには主の聖霊の導きによって、何をなすべきかは与えられてはいるんですけども、しかし、ね、それに続く人々、その彼らはまず、ね、身を見まめねってもってその主のしもべがなすことを、ね、それをしていくものです。そして、ね、ギデオンは、ね、私が陣営の端に着いたら私がするようにあなた方もそうしなければならない。ここにおいてこの300人、ね、一切の口答え、ね、言い答えしないんですね。ただ黙ってこのギデオンのやる通りに見よう見まえでやっていきました、ね、なんでそんなことするんですかとか、あるいはね、空壺と松明だけを持ちなさいって言ってるのに、いやそんなのじゃ心配だ、私は剣を持っていくとか別のものを持っていったり、ね、そういったことではこの戦いは、ね、勝利しないんです。このギデオンと同じようにするべきであり、そしてこの、ね、我らの戦いは、ね、剣によるものではない、ね、我らの、ね、武器は鉄ではありません、ね、鉄は、カインやまたトバルカインの道具ですね。しかし我らの戦いの武器は主の言葉です。主の御言葉、これによって私たちは勝利するんです。事実ギデオンたちは剣によってではなく言葉によって勝利しましたね。主の剣とは言葉です。主の御言葉です。でここにおいて、ね、ギデオンは、私と同じようにしなければならない。でそれで、18節で指示するんですね。私と一緒にいる者が皆角笛を吹いたなら、あなた方もまた全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。ここにおいて、ね、主のためだ、まあ言語では、ね、ホバ、ベラ・ギデオンって、ただね、剣はここにはここのところには出てこないですね。そして、ね、とりあえずなすべきこと、何をなさなくてはならないことの概要をこの、ね、300人は知りました。でそれで行くんですけども、この19節、ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が真夜中の夜晩の始まる頃、陣営の端に着いた。ちょうどその時万兵の交代をしたばかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。3体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫び、それぞれ陣営の周囲の持ち場についたので、陣営の者は皆走り出し大声を上げて逃げた。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営の全面にわたって同士打ちが起こるようにされた。それで陣営はテレアの方のベテハシタやタバテの近くのアベルメホラの橋まで逃げた。 イスラエル人はナフタリとアシェレと全マナセから呼び集められ、彼らはミディアン人を追撃した。アーメン。大きな奇跡が起こりましたね。これたった300人でついに、ね、敵がこんなに恐れ惑って、ね、逃げ出して同士討ちをして、大勢の人々が倒れました。たった300人で敵の13万打ち破ったって、ね、本当にこのようなこと、ね、たった300人で敵は13万、これ人間技ではありません。まさしく主のため、ね、そして、ギデオンのためと、書いてあるんですけども、敵は、ね、このギデオンという名前は知っておりますけども、しかし主エホバは、ね、知らないですね。ここにおいて宣言されるべきは、ね、まず、ね、このギデオンは主のしもべであるということ、そしてこの戦いは主のためであるということ、ね、ですから、私たちもこの世の中においてミニストリーをするとき、確かにある程度、ね、しもべの名前は、それは出てきますけれども、そのしもべたるものは主のためだということを、ね、主エホバ、父なる神様のため、巫女キリストのため、精霊のために私たちは戦っているのだ。何との戦いって、世の、支配者サタンとの戦いであり、また死との戦いです。私たちは主のしもべとして、ね、確かに名前を、出しますけど、しかしあくまで崇められるべきは主なる神様です。この主なる神様の名前こそが高く上げられて、そしてこそ私たちはこの主の戦いを勝ち抜いていくことができるんです。主のためだ、ギデオのためだって、ね、言わなければならないけれども、いざ、ね、その場に来たら主の剣、ギデオンの剣、この主の剣、まさに御言葉です。御言葉こそが主の剣であり、そして私たちは、ね、精霊の導きに従って進む御言葉、ね、これがエペソ書において剣となる、ね、書いてありますね。エペソ書においては、ね、御霊の与える御言葉の剣と書いてあります。ですから御霊一方だけではないんです。主の御言葉一方だけではないんです、ね、主の御言葉を、ね、語っても精霊の促し、精霊の導きなしのただの、ね、御言葉語り、それは世の中の人の誰でもできます、ね、イエス様のことを、ね、神の子だと、ね、信じていないようなものが、ね、あの大学の教鞭に立って、ね、キリスト教学を教えるということは確かにありますけれども、もし、ね、イエス様が神の御子であるということを信じないとするならば御霊はありません。そういう人がいくら講談で聖書をそのまま宣言しても、いや宣言にもなりはしないんです。ただの、ね、文字の朗読に過ぎません。それは御霊抜きで御言葉だけではダメです。その逆に聖霊聖霊聖霊聖霊充満だって言って御言葉なしでただ熱弁を振るう、ね、これもまた世の中の説教と同じですね。御霊の与える御言葉の剣こそが悪魔サタンを打ち破るんです。信仰もなしにイエス・キリストの名前言って悪霊出ていけって言ってもひどい目に遭うだけです。聖書に書いてありますね。あのスキアと七人の息子たち、彼らは逆に裸にひんむかれて、そしてひどい目に遭いました。逆にイエス様のミナと、そしてしもべパウロが、ね、本当に悪霊に対して剣を持っているのだということが、これがエペソ中に知れ渡って、逆に、ね、それが、まあ、リバイバルのきっかけになったんですけども、本当に主の剣、ね、そしてその主のしもべの、ね、剣ということで、ね、ここにおいて叫ばれております。ちょうど本当に神様が時を与えてください、知恵を与えてくださいました、ね、ちょうど見張りの交代の頃でした、ね、ですからもう、それまで見張っていた人が、ね、異常なしということを、ね、新しい見張りに引き継い でそれでちょうど油断しきっているその時に、もうすでにこの、ね、神の国の陣営が、ね、300人が松明を、ね、壺の中に潜ませて、そしてもうこの中に浸透していたんですね。敵の陣営の、ね、ところに進み出て、そしてこのギデオンの、ね、合図とともに この、ね、三体に分かれたものが一斉に、ね、角笛を吹き鳴らして、ね、壺を、ね、空壺を 打ち砕いて、そして、ね、この松明を高々と掲げました、ね、そして、ね、主の剣、ギデオンの剣だ叫びました。この、ね、音、ね、壺がガシャンって割れる音や、また、ね、この、角笛の音や、そして主の剣、ね、ギデオンの剣というその呼び声がこの、ね、谷の中にもう反響してこだまして、そして、ね、このメディアン人たちが目を上げてみると、ね、山の、ね、至るところにもう松明が掲げてある。さっきまでそこになかったように、しかし、ね、この松明が高校と、ね、掲げられて、角笛が至るところで吹き鳴らされ、そして呼び声が、ね、至るところに、もう壺の割れる音が、ね、至るところに響き渡っている。で、これを見て、ね、確かに敵は混乱したでしょうけど、しかし、これをしたのも、ね、主ですね。22節では、ね、主は陣営の前面にわたって、同士打ちが起こるようにされた。これですから、計略が素晴らしいということではないんです。主が、ね、そのようにしてくださったんです。これと同じ方法が、ね、2度、3度通じるというと、そういうわけではありません。主が、ね、もし働かれるならば、通用するでしょう。しかし、主が働かないならば、ね、どんなに素晴らしい契約も通用しないんです。主がなさった、ね、だから、このことをして、このことが起きて、たった300人で、もう敵が、同士打ちして、ね、逃げ惑う、このことがあったわけです。私たちも、ね、この主の戦いをする上で、この、ね、箇所から大いに、学ぶところがあります。私たちは土の器ですね。空壺です。私たちは、ね、土の器で、そのまんまでは、ね、一切何の役にも立たない。しかし、ね、土の器は、器であるからには何かを入れるものですね。私たちのうちにこの主の御霊、イエス・キリスト、このお方を入れるのであるならば、ね、私たちという神殿は、ね、土の器は神殿へと、ね、変わるんです。だから私たちというこの、ね、土の器、これをそのまま置いといて生かしておこう、ね、ということではないんですね。むしろ私たちのうちにいます主が大いに、ね、高校と世の中を照らす光として輝かせなくてはならないんです。冒頭で宣言しましたの第2コリントの4章ですけれども、4章の5節から7節までをお読みします。第2コリントの4章の5節から7節。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。アーメン。まさしくあのギデオンとその戦略勇士のその戦略と全く一緒ですね。私たち自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝える。あのペリシャの陣営において、ね、伝えたのは、ね、ギデオンのためだ、ね、ではないですね。主のため、ギデオンのためでした。私たちも本当に主のため、そして、ね、主のしもべが本当にこの主のために働くという、それに身を見まで見習っていく、それをしていく。そして私たちの全ての主人公は主イエス・キリストです。そしてパウロ自身が、私たち自身はイエスのためあなた方に仕えるしもべなのですね、この5節の後半にあります。 パロ自身がね、主のために、そしてね、主のしもべ、あ、しもべたちに仕えるため、パロ自身が宣言しておりますね。私たちも同じです。ギデオンと同じですね。また6節で、光が闇の中から輝き出よ、まさしくあの谷は闇の中でした。しかしその闇の中からこの主の光を灯し出すとき、敵の陣営は、ね、慌てふためき恐れ惑いました。主の御言葉の、ね、パン、ね、大麦のパンがもうすでに転がりいって、そしてこのミディアンのその陣営を、ね、へし折っていたんですね。それが彼らが、ね、その主の光を輝き入れさせて、そして土の器を割ったときに、主のその御言葉の実態が現実として起きて、そして敵は打ち負かされてきました。この光なるお方キリストがまず私たちの心を照らし、そしてそのキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださる、ね、私たちの中に輝くのみではないんです、ね、私たちが、ね、土の器の中にこのキリストの光を、隠してる、ね、それは私たちの内側は光で照らされるでしょう。けどそれは外には出ていっておりません。私たちの内に、ね、キリストの光が灯されて、私たちの内が明るくなったら、次はその、ね、土の器、空壺を割って、そして世の中へとその光をこうこうと照らし出していくというステップに入っていくべきなんです。それならばこのキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝き、これが輝いていきます。で、何節で、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです、ね、まさに空壺の中に入れている状態です。そしてこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。まさしくそうでした。ギデオンの知恵によらずに、この計り知れない力は、ね、神のものであるということ、これが明らかにされるためにそもそものこの戦いが神様から指示されたわけですね。この戦いは人間力によってではない。だからね、イスラエルの人々がね、3万人以上いたら多すぎる、ね、1万人でもなお多い、ね、もしこれで戦いに勝ったならば自分たちの力でこの戦いに勝ったのだ、ね、そういうふうに、誇ってしまう、ね、そういう危険性があったからですね。この力、これは主から出たものだ、ね、というわけで私たちは、ね、この光、ね、土の器の中に入れております。そして、ね、この器は割らなくてはなりません。マタイによる福音書の5章の、ね、15節にありますね、あなた方は世の光ですとまず言われました、ね、そしてこの15節に、マタイ5章15節では、ね、明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません、食台の上に置きます、そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。アーメン。14節からのところでは、ね、あなた方は世界の光です、山の上にある町は隠れることはできない、ね、それで、ね、明かりをつけてそれをマスの下に置いたり、ね、他の箇所では、ね、寝台の下、ね、ベッドの下にもう明かりをつけてそこに置くようなものはないって言ってますね。確かにそうですね。せっかくろうそくの光をつけて、ね、当時は火をつけて明かりを灯しておりましたけども、それをそのように、ね、マスの下に置いたりしたらマスが焼けてしまいますね。ベッドの下に置いたら、ね、ベッドが焼けてしまいますね。そんなことしたらならないんです。むしろ私たちはこのキリストという光が灯ったならば、それを世に、ね、人々のところに持っていくべきなんです。それをしないとするならば、ね、エレミア預言者、ね、彼は、ね、もう、主の言葉を伝えるのをやめよう、ね、もう伝えたらろくなことが起きないから、ね、それでエレミアがもう伝えないでずっといたら、ね、主の御言葉が心の中で、ね、燃え出すんですね。 エレミア書の20章の9節に書いてあります。このエレミアの、ね、20章9節において、ね、私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません、ね、主の御言葉をですから、ね、内に留めていて、でそれを人に伝えないとするならば、その主の言葉、主の霊が、主の火が燃え上がって、もう骨を熱くして、もう内にしまっておくのにもう耐えきれない。だからね、エレミア、もう伝えまいと思っても伝えざるを得なかったんです。本当に私たちも伝えておかないとするならば、もう内の中に燃えて熱くなって、そして結局伝えないことの方が災いなんです。主の言葉を閉じ込めたまんま、なすべき正しいことが主から示されたにもかかわらず、それをしないまんまであるならば、もう骨が疲れ果ててしまうわけです。だから私たちというこの空壺は割るべきなんです。この、ね、私たちの器、これは割ってしまって、そして主の光を高校と照らして、主の剣である御言葉を宣言します。それならば、ね、この戦い、剣によらず、あるいは何か鉄によるものではなく、言葉による戦いとして、この、ね、鉄の武器に頼る者たちをへし折るんです。鉄の貫禄はへし折られるんです。主の言葉通りに進みゆくならば。このギデオンの戦略勇士、本当に私たち主のしもべたちが、ね、見習うべきところがたくさんあります、ね、ただ私たちが、ね、行くのは、ね、世の知恵、世の力によるものでなく、主の御言葉によるものです。今日も皆さんは、ね、進み出ていきましょう。今日も、ね、この講演の学び3日目、そして本当にもう早速、ね、人々が主の御言葉の素晴らしさ、その力強さ、ただ主の言葉が語られるだけで、本当に人々が、ね、顔が明るくなって、ね、本当に、ね、東京会でも、ね、祈りに覚えていた青木姉妹ももう、ね、2日連続でもう素晴らしい顔で、もう痛みなんかないかのような、ね、表情で、むしろとても明るかったですね。主の御言葉に従っていくならば、ね、本当に人のうちに命が宿って力強くされていきます。どうか今日もこの主の御言葉に従って、主の光に照らされて力強くされ、癒されて進んでいく皆さんであり、そして皆さん自身がこの、ね、戦略勇士のように主の御言葉という灯火を高々掲げて、そして皆さん自身という土の器を割って、ただ主の栄光がその場所に光り輝かされ、照り輝いて、そして敵は打ち負かされ、ただ主の命、それが高々と広まっていく、そのために用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを光り輝かせるために、本当に私たち自身がもろもろのこの土の器を割ることができますように、固定概念や固く握りしめて離さない願いや、そういったものを割らなくてはなりません。そして本当にただ主の栄光、主の戦いの勝利のために、私たちは今日もまた進みに行きます。どうか私たちが行く道々において、一切の邪魔、妨げられるもの、そのような隔ては割られてしまいますように、そして自らが割ることができる私たちであり、あのギデオンの時、これによってたったの300人によって13万が逃げ隠れし、同士打ちをしたように、本当に私たちも今この時代、300勇士のように、たとえ闇のような日本、またラクダやミディアンやそういった汚れた者たちがはびこるような世の中においても、主よ、私たちはただあなたに示された御霊の導きや、また御言葉、そして主の光、主のしもべのすることを見よう見まねでも、それに従っていくということを、一切それに対して疑問の言 葉を持ったりすることなく、ただ御言葉にのみ従って歩んでいく私でありますように、あなたが今日も豊かに示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。イスラエルの父様、あなたの皆を温かい感謝いたします。この時代において本当にイエス様、真事の光であられるイエス様を内側に本当に住まわされた私たち一人一人となられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてギデオンと300人の勇士に与えられたその松明、真事の松明、掲げるべき松明であられるイエス・キリストを、主よ、角笛を高らかに吹き鳴らし、そしてその角笛を掲げる私たちでありますように、主よ、私たちを祝福してください。時の声をイエス様と共にあげたいのです。主よ、あなたがその力を与えてください。今日も私たちが神と人の前で時の声をあげ、主の皆を褒めたたえる素晴らしい時でありますように、主がとどめ祝福してくださることを心から感謝いたします。今日私たち一人一人が本当に与えられているその真事の光であられるイエス・キリストを持って、この世を輝き照らすことができますように、そしてこの光の存在を知らない人々にイエス・キリストを伝えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主イエス・キリストの御名と知恵と命と栄光とが豊かに与えられ、祝福された今日一日でありますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝してまいりました。アーメン。